はい、こんにちは、左大臣三永です。本日は前々からの予告通り、新商品のご案内です。つれづれ草全243弾朗読解説アプリ iOS 版、Windows 版、つれづれ草全243弾も原文と現代語訳で朗読し解説したアプリです。つれづれなるままに日暮らし、すずりに向かいて心に移りゆくよしなしごとを、そこはかとなく書き作れば、怪しゅうこそ物狂おしけれ。私の人生これでよかったのかな。もっと違った道もあったかもしれないのに、このまま年をとってただ死んでいくのか、なんとなく虚しい。そんな風に思ったことがあるなら、つれづれ草は特におすすめです。以下、製品版から抜粋した音声です。先が読めない人生への心構え。今日はそのことをしようと思っていても、予想もしなかった急ぎの用が先に出てきて、紛れているうちに一日が過ぎて、待っていた人は支障があって来れなくなり、期待もしていない人が来て、頼みにしていた方面のことはうまくいかず、思いもよらぬ方面のことだけは叶えられる。面倒と思っていたことはすんなり行き、簡単だと思っていたことが面倒となる。日々に過ぎゆく様は、かねて思っていた通りにはいかない。一年のうちもこのようなものである。一生の間もまた同じである。かねての計画が皆うまくいかないと思うと、時にはうまくいくこともあるので、いよいよ物事は定めがたい。すべてのことは不確かで、定めがないと心得ておくことだけが真実であって、間違いがない。
計画は必ず狂う。思い通りに人生はいかないという話です。不条、人生は一定の状態に定まらない、先が読めないと心得ておくことのみが本当であって、間違いがない。計画は必ず狂うということです。人生の計画も一日一日の計画も、だから狂うことを想定して計画というのは立てないといけないですね。
自分のことばっかり喋る人。長い間離れていて会った人が、自分の方にあった出来事を数々と残りなく語り続けるのは興ざめなものだ。隔てなく付き合っていた人も、しばらく経って会うと遠慮が起こらないものだろうか。教養、品性が一段を取る人は、ちょっと外出しても今日あったことだと言って息つく間もないほど語り興ずるものだ。教養、品性が高い人が話すときは、人は多くあっても一人に向いて話すのを自然と周りの人も聞き入るものだ。教養、品性が劣る人は誰ともなく大勢の中に出て行って、目の前に見ていることのように喋り散らすので、皆同じく笑い騒ぐ。ひどく騒々しい。おかしいことを言ってもむやみに面白がらないのと、興味ないことを言ってもよく笑うのとでは、品性の程度が測られるであろう。
面白いことを言ったからといってバカ笑いをするなって話です。逆に人がつまらないことを言ったとしても、本当は全然面白くなくてもほほほと笑ってあげる。ここに人の品性というものが現れるっていう話です。
他人の噂話よりあなたの人生。世の中にその頃人が話題の中心として噂し合っていることに、直接関係しているはずもない人がよく事情を知っていて、人にも語り聞かせ尋ね聞いているのは感心しないことに、片田舎の聖法師などが世間の人の身の上について自分のことのように尋ね聞き、どうしてそこまで知っていると思えるほどまで言い散らすようだ。
こういうね、言いますね。なんでそんなことに詳しいんだと。ワイドショーを見てですね、芸能人の事情に通じているような人のことですよ。一生会うこともないし、全く関係もない他人のことじゃないですか。それを口角泡を飛ばして喋りまくっている。しかも芸能人だったらまだしも、よく聞いたらドラマの登場人物のことについて熱弁を振るっていたりする。もう実在の人間ですらないのに、そういう、ね、人の人生を どうこう言うよりも、 あなた自身の人生を充実させなさいと言いたくなるところです。
人と会うと疲れる。さしたる用事もないのに人のもとに行くのは良くないことである。用があって言ってもそのことが済んだらすぐに帰るのが良い。長居するのは大変煩わしい。人と向かい合えば言葉は多くなり、体もくたびれ、心も乱される。あらゆることに差し障りが生じて時を過ごす。互いのために無役である。不愉快そうに言うのも良くない。気の進まないことがあるときは、かえってその事情を言ってしまおう。しかし、同じ心で向かい合っていたいと思う相手が、しかも自分が退屈なときに、もう少し今日は心静かにご一緒しましょう、などというのは、この限りではないだろう。特に用事もないのに人が訪ねてきて、のどかに物語して帰るのは実にいい。また手紙も、長い間ご無沙汰しておりますので、などという具合に言い起こしてくるのは実に嬉しい。
まあ、人嫌いなことようなことを言ってますけども、要は好きな相手だったらいいということですね。孤独を好む心と人寂しさというのが健康の中で共存していて、それがいかにも人間臭くて、とても味わい深いところです。こういう歌を読んでいます。年ふれば、と生きぬ人もなかりけり、世の隠れ家と思う山塩。健康王子が人里離れた草深い伊織に住んでいる時の歌です。年ふれば、と生きぬ人もなかりけり、世の隠れ家と思う山塩。もう年月が経っているので訪ねてくる人もないなあ。俗世間から離れて隠れ家として思うこの山塩。山里は問われぬよりも問う人の、帰りて後ぞ寂しかりける。山里は人が一切訪ねてこないよりも、むしろ訪ねてきた人が帰った後の方が一層寂しく思われる。
自分も他人も当てにしない。あらゆることは頼みにしてはならない。愚かな人は深く物を頼みにするために恨み怒ることがある。権勢盛んであるからといって頼みにしてはならない。強い者がまず滅びる。財産が多いからといって頼みにしてはならない。時とともに失いやすい。学問才覚があるからといって頼みにしてはならない。孔子も不遇だった。君主の寵愛をも頼みにしてはならない。すぐに罰を負って殺されることになる。下僕が従っているからといって頼みにしてはならない。人の志をも頼みにしてはならない。必ず変わる。約束したことも頼みにしてはならない。真偽のあることは少ないのだ。我が身も他人も頼まないとなると、うまくいっているときは喜び、うまくいかないときは恨まない。左右が広ければ差し障りがなく、前後が遠ければ伸び伸びする。狭いときは潰れ砕ける。相手に対する心配りが少なく厳格なときは、人と衝突し争って身を損なう。緩やかでおおらかなときは毛の一本も損なうことはない。
あ、頼むべからず。要は 何事も頼みにするなと。自分にも期待しない。相手にも期待しない。まあ、だからこう、虚しくわびしい感じになるんじゃなくて、もともともうそう人間の品性や知識、能力なんてものは当てにならないものだと最初から決めておけばですね、いざ相手が素晴らしいことをしてくれたときに、わーっとその意外性から感謝することもできるわけですよ。だからあまり期待が大きいと、あん、こんな人だと思わなかったわと、それは最初から幻想を抱いてるからいけないわけです。彼ぜなれば我は非なり、我ぜなれば彼は非なり、我必ず正にあらす、彼必ず愚にあらす、共に凡夫ならしむのみと、有名な聖徳太子の十七条憲法にございますね。相手が正しいときは自分が間違っている、自分が正しいときは相手が間違っている、必ずしも自分が 聖人君子、とても正しい、万事間違いないというわけではない。必ずしも相手が愚か者、馬鹿者というわけではない。人間は全員がすべからく凡夫であって、必ず間違いを犯す。まあだからあんまイライラするなということでしょうね。まあこういうのをバンと机の前に貼っておくと。で、朝の夕なり眺めているとですね、いざ、なんか人間関係でイライラした時に、カーッとならなくていいわけです。よろずのことは頼むべからず。なかなか深いことを言っている商談です。
このようにつれづれ草全243段を朗読し解説しています。ここに引用したのは、現代語訳による朗読と解説ですが、製品版では原文による朗読もしております。このアプリは、つれづれ草全243段を原文と現代語訳で朗読し解説したアプリです。古文が苦手でも読める、わかる。平易な現代語訳により、古文が苦手でも無理なく内容がつかめるようになっております。古典の知恵を日々の暮らしに、つれづれ草全段を楽しく解説しております。古典の知恵を日々の暮らしに生かすヒントが得られます。ながら聞きに最適。音声とテキストを次々と読み進む自動再生機能がありますので、作業をしながらのながら聞きにも最適です。自動再生と手動再生を切り替えられます。文章を同時表示することによってわかりやすい。音声だけではなく、通常のウェブサイトのように文章が表示されます。人名や聞き慣れない歴史用語などは、やはり音声だけではなく、文字があった方がわかりやすいはずです。耳から聞くと同時に目で見て、視覚と聴覚の両方で内容が深く理解できるようになっております。通信料不要。一度ダウンロードした後は一切通信料がかかりません。Wi-Fi 環境などを気にせずに聞けます。いただいたお便りよりお読みいたします。老後の楽しみが増えましたといただきました。報奨金つれづれ草セットお送りくださりありがとうございました。これは CD 版を販売していた頃のことです。私現在62歳。来年3月に仕事を辞めたら、ゆっくりと聞かせていただくのを楽しみにしています。百人一首も購入しましたので、いつか孫たちに聞かれたら、偉そうに答えてやろうと思います。また中国語も20年ほどやっておりますので、徒歩もいただきましたから、ゆっくりと楽しみます。そのうち、李白もいただきます。老後の楽しみが増えました。ありがとうございます。お若いのにすごいなぁ、敬服しています。今を見る目ももっとしっかり持つために楽しみながら聞かせていただきますね。ありがとうございます。これからもご活躍くださいね。といただきました。本当に心温まるお便りありがとうございます。お孫さんに聞かせてやりたいという方結構いらっしゃるんですけれど、素晴らしいと思うんですよ。やはりね、こう書かれた文章をそのまま読み上げる、朗読するというよりも、一旦自分の中に取り込んで完全に理解しているものを自分の言葉で喋ってあげるというのが最も相手に伝わるわけですよ。その意味でおじいちゃんがおばあちゃんがたどたどしくも孫に語ってあげるというのは、後々まで深く記憶に残って、その愛情が、気持ちが伝わると思います。期間限定特典です。10月7日土曜日までの期間限定特典として、メール講座健康奉仕の生涯全3回をお送りします。つれづれ草の作者として有名な健康奉仕、その生涯には不明な点が多く、長らく謎に包まれていました。しかし近年の研究で健康奉仕の生涯がかなりの部分まで分かってきました。本メール講座は健康奉仕の生涯を最新の説にのっとり語るものです。家人としての健康奉仕、忍者よ捨て人としての健康奉仕、人生の達人としての健康奉仕、そして健康奉仕の生きた鎌倉時代末期から南北朝時代の歴史的背景についても語っていきます。本編と合わせて聞くことで、つれづれ草の理解が一層深まり、面白さが増すはずです。メール講座健康奉仕の生涯全3回、10月7日土曜日、10月7日土曜日までの期間限定特典となります。お申し込みはお早めにどうぞ。 あとは私のプロフィールも掲げておきましたので、もし興味がございます方はご覧になってください。というわけで、つれづれ草全243弾朗読解説アプリ iOS 版 Windows 版期間限定割引価格3000円での発売です。2023年10月7日土曜日までの割引価格となります。お申し込みはお早めにどうぞ。うちのスマホでパソコンで本当に再生できるかしら、機械の操作に弱いから心配という方へ、ソフトウェアというものはパソコンやスマホの機種、OS の種類、インターネット環境などとの相性があり、あらゆる環境で確実に 100% 再生できるとは言い切れません。私も過去借りてきた DVD が再生できなかったり、買ったゲームが動かなかったりで、がっかりしたことが何回かあります。もし商品をご購入後、再生できない、操作方法がわからないとなった場合、下記メールアドレスまでその旨書いてメールしてください。解決できそうならば解決方法をお送りしますし、無理そうであれば返金します。というわけで、つれづれ草全243弾朗読解説アプリ発売します。本日より発売します。10月7日土曜日までの割引価格3000円での発売です。ぜひお買い求めください。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。